Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ67です。
はい、
今回のテーマはサイレントボマーというゲームなんですけども長谷川さんはご存知でしょうか。
まあ、全く知らなかったですね。
はい。こちら、プレイステーションのゲームですね。はい、これ、アクションゲームなんですけども、
うん、
本編入る前にね、
うん、
一つエピソードがありまして、
おう、はい、
このゲームと出会ったっていうのがちょっと特殊な状況でね。
はいはいはい。
昔、電撃プレイステーションっていう月刊誌を買ってたんですよ。
うん、
この電撃プレイステーションにはですね、
うん、
まあ、名前の通りプレステ専門の雑誌なんですけど、はい、迷子をディスクがついてる。
ああ、そうなんですか。
はい。で、そこにいろんな体験版が入って
る。うん。うん。
体験版とかゲームの映像が入ってたりとかするんですね。
うん。
で、その中に、このサイレントボマーの体験版が入ってた。
へえ。
で、まあ、遊んだんですけど、
うん。
その時には、まあ、どんなゲームか知らずにね、
うん、うん。
遊んだんですが、まあ、これがですね、最初の1ステージ分が遊べる内容になってて、
うん。
で、この1ステージ目っていうのがチュートリアルになってるんですよ。
はい。
キャラの動かし方から始まって、最後に、まあ、ボスと戦って終わるというところまで遊べるんですけど、これがね、そのすごく体験版としてもよくできててですね、
うん、
まあ、だからチュートリアルがそもそもよくできてるんですけど、
なるほど、
動かしても気持ちいいしね、よしじゃあこれは買おうと思って発売日確認したら1ヶ月後だったんですよ、
うんうん、
その雑誌買った時からね、
はいはい、
あ、じゃあ1ヶ月後だったらすぐだなと思ってたんですね、
うんう
ん、その後1ヶ月経っても半年経っても発売されず、
半年経っても、
はい、でその後続報もなくなってですね、
じゃあすごいですね、
はい、
うーん、
でその後まあもう忘れてたんですよね、
うんうん、
でそれから3年後、
3年
あの、まあ、ある電気屋さんのワゴンセールね、
うん、
電気屋さんでもほらゲーム売ってるとことかあるでしょ、
あります、あります、
ああいうところのワゴンセールをね、
うん、
まあ、物色してたんですけども、その時にですね見つけたゲームの中に、
うん、
このサイレントボマーがあった。
あ、じゃあ知らないうちに出てたんですね。
そうです。でとっさには思い出せなくて、これなんか見たことあるなと思って見てたら、あ、これ何年か前に体験版で遊んだやつだと、
うんうんうん、
っていうかいつの間に発売されてたんやとしかもワゴンかえと、
うん、
いうことで、
うん、
遊んでた頃の記憶は薄れてたんですけど、面白かった印象は残ってたんで、
うんうんうん、
で値段もね当然ワゴンセールなんて安かったんですよ。
そうですよね。
まあそれでもね2000円ちょっとやったかな、
あ
ぐらいで買って、まあ十分ですよね。
まあ未開封ですもんね。
そうです、そうです、
はいはい、
中古じゃなくてね新古品ですから、
うん、
で買ってようやく本編を遊んでみたらですね、
うん、
めちゃくちゃ面白い。
お
ー、ということで今回このゲーム取り扱うんですが、
それは思い入れもひとしおになりますね。
そうです、はい、うん、なのでね今回は長谷川さんも知らない、はい、ということなので、まあ長谷川さんにも分かるように説明していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
このサイレントボマーはですね、
うん、
1999年10月28日にバンダイから発売されました、
はい、
これだから今のバンダイナムコですね、
うん、
でハードはプレイステーション、
はい、
でこれ販売はバンダイですけど開発は違う会社でして、サイバーコネクトというところが作ってます。
お、なんか聞いたことありますよね、
はい、こちらねサイバーコネクト2という名前で今大きな会社がありますけども、
はい、
あそこの前身の会社ですねこれ。
うん、
現在ではナルトとかジョジョとかね、最新作では鬼滅の刃とか今度出ますけど、
うんうん、
原作漫画でハイクオリティなゲームを作ることで有名なあのサイバーコネクト2の元の会社がサイバーコネクトということで、
はい、
でこちらがかつて作っていたゲームであると、
うん、
ただあのスタッフの方とかはねだいぶ入れ替わってるんで、
うん、
ただ現在のサイバーコネクト2の社長である松山さんもこのゲームに関わってます。
なるほど。
で松山さんもともとデザイナーなんで、
うん、
背景をねやってたらしいんですけど、
あれこの時は社長じゃない。
そうですね、
うん、
もともと大学生の同級生とかで作った会社らしくて、
うんうんうん、
で松山さんあの背景で、
うん、
このゲームの9割ぐらいの背景やってるっつって
、すごいなそれは。
スタッフがね14人ぐらいで作ったらしいんですよ。
ああいいですね。
14 14人で1年半で作ったって。
ああ、1年半、
は
い、
うん。
おかしくないですか？体験版が出て。
はい。まあだから、元々の開発期間がめっちゃ短かったんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。
はい、
うん。なるほどね。
で、ちなみにね、これタイトルのサイレントボマーっていうつながりでいくと、
うん。
同じ年の3月にサイレントヒルが発売されてます。
あ、そっちは知っていますよ。
だからなんかこのサイレントつながりでね、
うん、
ちょっと埋もれたのかなと。
いやいや、ちょっと発売を延期しすぎちゃったんじゃないですかね。
そうですね。うん、3年後に買ってますからね、
うん、
はい。でですね、当時の売上本数が約7万本。
うん、
まあ正直ヒットではないですね。
ですね。
プレイステーションの普及台数考えると、
ね。そうですよね。プレステのソフト
って、うん。99年で7万本というのは、かなり厳しい。
うん、今ならね。
そうですね。
いいけど。
これ完全オリジナルのゲームですね。
うんうんうん、
原作も何もなくて。これプレイステーション以外で、2006年の11月に、
はい、
プレステ3と BSP でゲームアーカイブスとして発売されてます。
うん、
なので、これ多分今でもダウンロードで落とせるんちゃうかな。
そうでしょうね、
はい、
うん。
PSP のサービスは終わってるから、プレステ3とビータでアーカイブスで買えるはず。
うん、
なので、もしこれ聞いてね、
うん、
興味持って遊べる方、ぜひ買っていただきたいんですけども。
うん、
あと、まあ、ゲームとあんまり関係ないですが、イメージイラストは米田仁さんが描いてます。
はいはいはい。
この辺、長谷川さんには伝わるかなという 。
うん。
でですね、じゃあどんなゲームかということなんですけども、ゲームシステムとしてはですね、爆弾を武器として使う主人公を操作して、
うん、
ゲームを進めていくステージクリア型のアクションゲームですね。
はい。
画面は背景もキャラクターも 3D。
うん。
だからもう本当にプレイステーションならではのゲームというかね。
うん、うん。オ
ーソドックスな 3D アクションゲームではあるんですけども、
うん、
次期キャラクターはライフ制でライフがゼロになるとゲームオーバー、
うん、
で視点はね、画面の視点が基本的に見下ろし型のクォータービュー、
はい、
真上からじゃなくてちょっと斜めから見てる感じですかね、
うんうん、
なんですけどステージによって結構こう印象が変わるような細かいカメラ演出がなされてます。この辺もね、このゲームのよくできてるところの一つなんですけども、
はい、
で操作としてはレバーでまあ、キャラクターの移動をすると、
うん、
使うボタンは基本3つ、
うんうん、
使うといえば全部使うんですけど LR とかも、
うん、
基本動作は3つだけ、
うん、
爆弾の設置、爆弾の起動、ジャンプ、
うん、
この3つが基本動作ですね。で、まあ、爆弾を武器として使う主人公なんで、まあ、爆弾を設置して起爆して敵や障害物を破壊していくゲームなんですけども、
はい、
まあ、この爆弾の置き方とか使い方にね、いろいろバリエーションがありまして、そこが面白いところなんですけども、
はい、
まず一番ベーシックなのが爆弾設置っていうね、ボタンを押すと自分の足元にピコってこう爆弾を置きます、
うん、
これが一番基本の動作、
うん、
でですね、爆弾は複数置けるんですけども、同じ場所に爆弾を重ねておくと威力と爆破範囲が大きくなるという性質があるんです、
うんうんうん、
難しくなくてね、ボタンを連続で押せば2個置くとかね、そんな感じで置けるんですけども、
はい、
これをスタックっていうテクニックなんですね、
うん、
で爆弾って最初は2個しか置けないんですけど、
うん、
パワーアップすると一度に置ける数が増えていって最大8個置けます。
8個、
はい、
じゃあ同じ場所に8個までいいんですか？
置けます。
へえ、じゃあすごい爆風でかくなる。
そうですね、
うんうん、
だから固い敵とか、
うんうんうん、
障害物壊すときに必須のテクニックなんですね。
なるほど。
はい。で、このスタックと逆に爆弾をバラバラに設置するっていうテクニックもあって、
うん、
こちらはチェーンと言います。
うーん、
で、バラバラに置いた爆弾を起爆する。
うん、
あの、さっき言ったみたいに爆弾置いただけじゃ爆発しないですよね。
はい、はい、
はい。で、爆弾に対して敵が弾当てたりしても爆発しません。起爆するまでは爆発しない爆弾です。
あ、そうなんですね。
はい。
うーん、
だから自分の思い通りにね、爆破できるんで、うんうん、あくまでも自分がコントロールしてると。で、このチェーンっていうのは、まあ、バラバラに置いた爆弾を順番に爆発させて繋げることでチェーンっていうんですけども、
うん、
起爆する順番がね、どうなるかっていうと、うん、置いた順番に起爆します。
いや、じゃあ8個置いたら、
はい、
8回ボタン押さないと。
そうです。
なるほど。
で、爆弾の威力は、まあ、さっき言ったスタックと違って、
うん、
1個ずつのダメージではあるんですけども、
うん、
爆弾一発で倒せる雑魚敵とかがいっぱいいる場合はですね、
うん、
こう自分の周りをこう、くるーっと回りながらパパパパッと置いて、
うんうんうん、
起爆することでこう、弾幕を張れるという感じの使い方ができて、で、このゲームね、敵の弾を爆発で消すことができるんですよ。だから弾がバララッとこう飛んできた時に、弾幕張って防ぐということもできます。
うん、あの、当然、爆風でも自分はダメージ食らうんですよね。
あ、そうですね。このゲーム、足元に置いてその場で起爆すると自分もダメージ食らいます。
じゃあ、弾避けるときは手前とかに放って、 起爆させて、それで弾避けるみたいな感じになってくるんですか？
基本的に足元に置く。
ああ、そうなんだ。
っていうのと、
足元になっちゃう。
実はもう一つね、違う爆弾の置き方ができるんですけど、
はいはいはい。
そちらでやると遠くにも置けます。
うん、はい。
ただ、基本は爆弾設置する、移動する、起爆するという動きになりますけどね。うんうん、ただね、キャラクターの動きもね、結構早いし、
うん、
動かしててね、その辺は、もさもさしてる感じはないんで、
うん、
結構ね、気持ちよく動かせますよ、
うん。
はい。で、このチェーンっていうのが、使い方としてハイスコアを狙うテクニックとしても必須の動作なんですけど、
はい、
このゲームね、実は最近ではあんまないですけど、得点があるんですよ。
はいはい、
昔のアーケードゲームみたいに、
うん。
敵1体倒すと100点入るとか、
うん、
点数っていうのが存在してて、
うん、
で、高得点を狙うテクニックにコンボボーナスっていうのがあるんですね。
うん、
で、これは、敵や破壊可能なオブジェクトを壊してから3秒以内に次のものを破壊するとコンボがつながるっていう風になってて、
うん、
これを狙うときにさっき言ったチェーンとかで順番にこう破壊していって、で1体壊して2体壊すとかける2で2倍になる、3体壊すとかける3で3倍になっていくんですね。ってい
うのが
で最大10倍まで倍率がアップするんですよ、
うん、
で10倍に上がったときに最後例えば1000点の敵を壊せば1000点が10倍になるから、点数を高い敵を最後にとどめさすようにすると、
あ、なるほど、
高得点が狙えるというこのやり込み要素の一つとしても、
はいはいはい、
面白くできてるんですよ、
うんうんうん、
でこのスコアっていうのがステージクリアした時にランク評価っていうのが出るんですけど、そこの換算する内容としてスコアっていうのがまず存在するんですね。このランク評価に関係するのがクリア時のライフ残量と獲得した得点とクリアタイム、
うんうん、
これらを総合してランクが決められるんですけど、
なるほど、
このランクがね S から D とかまでやったかな、
うん、
で実は高ランクを取ると、まあ、後でいいことがあるよという風になってるんですけど、まあ、やり込み要素の一つとしてこの得点要素があると、
うん、
でさっき言ったね爆弾のもう一つの設置方法、
はいはい、
これがですね爆弾をロックオンして設置するっていう方法があります、
はい、
でこれ長谷川さんはねさっき言ってたみたいに、
うん、
自分が爆風食らわないようにこう遠くにね投げるって言いましたけど、
うん、
まあ、それに確かに近い状況なんですが、
うん、
使い方としてはですねこのゲームやっぱり地面を張ってる敵ばっかりではないんですよ、
うんうん、
飛んでくる敵とか空中にいる敵とかも出てくるんで、
うん、
それを倒すには足元に置く爆弾だけではどうしようもないと、
うん、
そういう時にこのロックオンを使います、うん、でこれの操作はですね爆弾設置ボタンを長押しします、
うん、
普通は短く淡々と押すと足元に爆弾を置くんですけども、
はいはい、
そのボタンを長押しすると、
うん、
主人公の前方に八角錐のサイトが伸びます、
はい、
回転してるんですけどね、
うん、
八角錐のサイトが伸びていってこのサイトの中に敵を捕らえると、
うん、
敵をロックオンします。
なんかこうワイヤーフレームのが
ペーって出てる。そうそう、そうです、そのイメージです、
うん、
で敵を一旦ロックオンするとですね、
うん、
キャラクターがどっちを向いてようが、
うんうんうん、
その位置に対して爆弾を飛ばしてその敵に貼り付けることができます。
なるほどね。
ただその敵をロックオンする前だとキャラクターが向いてる方向にサイトが伸びてるんで、
うん、
その自分の任意の方向にね、
うん、
ペタペタと壁に貼り付けたりとかできます、
うん、
ただ基本的にはこの動く敵にこうロックオンして貼り付けて爆破するという時に使うんですが、うん、このねロックオン状態の時にもさっき言ったスタックが使えるんです。ということはどういうことかというとですね、
はい、
ロックオン状態から爆弾を設置するにはボタンを離すという動作をすると、
うん、
爆弾が飛んでいくんですね、
うん、
ただその後続けて、
うん、
爆弾設置ボタンを連打すると同じ場所にタタタタタタッとこう連続して爆弾を設置する。すると大爆発すると。
爆弾って結構見えるサイズなんですか？
ね、爆弾自体はかなり小さいですけども、
うん、
爆弾を設置したらカーソルがちゃんと出ます。ここに爆弾があるよっていう。
あ、なるほどね。
はい、で、
なるほどなるほど、
スタックしてた場合は何個爆弾があるよっていうのも数字でちゃんと出てます。
はい、じゃあ結構こう、実際動かしてみると、
はい、
そこら辺がストレスなくやれる感じなんです
か？これね、本当にね、画面見ていただければ、
うん、
かなり高速に動いてるゲームに見えると思います。
うんうんうん、
あのね、これ、説明だけ聞いてると難しそうに感じるかもしれないですけど、そうそう、やるとですね、
うん、
全然そんなことないです。
へー。
この辺がね、アクションゲームの難しいところでね、説明のね。
はいはい。
どうしてもこう、ね、システム説明してるとややこしく感じますよね。
うん、ね、感じますね。
そうそう。まあだからね、そこら辺の心配はね、大丈夫なんですけども、
うん。
で、この爆弾設置がやっぱりこのゲームの一番基本的で重要な操作ではあるんですが、
うん、
まあこれ以外にもね、まだあってですね。
はい。
基本動作の3つ目、 最後ジャンプ、うん、まあ、こちらはもう本当にいわゆるジャンプでボタンを押すと上に飛んで着地するという、まあ普通の、至って普通の動作ではあるんですよね。はい、
そうですね、
はい、うん。ただ、このジャンプから派生するアクションが2つあって、
うん、
それがバーストドライブと三角飛びっていうアクションがあるんですよ。
うんうんうん、
これも、さっきの爆弾設置と合わせて重要なテクニックなんですけども、
うん、
バーストドライブっていうのはですね、ジャンプ中にもう一度ジャンプボタンを押すと発動するアクションで、
うん、
2回目のジャンプボタンを押された時の高さを維持したままキャラクターが向いてる方向に一定距離高速移動するという動きなんですよ。
丸い波動みたいのが出てんのってそれやってる時ってことですかね。空気をこう、吐いてるというか。
そうです。ドラゴンボールの悟空がね、
はいはいはい、
飛んでる時に出てるエフェクトみたいなやつね。
はいはい。
そうです。あれまさにそうです。あれがバーストドライブ。
うん。
まあ、言ったらダッシュなんですよ。
はいはい。
自分の前方に一定距離高速で移動すると。
うん。
まあ、それがバーストドライブなんですけども、これね、面白いのが、ジャンプ中いつでも使えないんですよ。
うん。
ジャンプした直後と着地前だけ、この入力を受け付けてる。で、これなぜかっていうと、遊ぶとわかるんですけども、もしいつでもバーストドライブできるってなるといろいろまずいんですよ。例えばジャンプした頂点でできるようになってしまうと、
うん、
もうそれしてるだけで避けれてしまうというか、まあ強すぎるっていうのもあるし、あと入力受付範囲が広すぎると誤爆するんですね。
うんうん、それはありそうですね、うん。
で、考え方としてはこれ空中ダッシュではないんですよ、実は。
おう。
どちらかというと、地上ダッシュなんですね、考え方としては。ジャンプボタンは使ってはいるけども、だから、さっき言ったみたいに、ジャンプ直後と着地って言ったじゃないですか。だから、地上なんですよ、基本。
結構じゃあもう本当低いとこ飛んでるんですね。
そうです。だから、開始と着地時に発動するっていうのはよく考えられてですね。
はい。
ジャンプ開始前に使えるっていうのは、ダッシュとして使いやすいんですよ。ジャンプボタン2回ちょちょっと押せば、はいはいはい、シャッてダッシュするんです、前に。
うん、
だから、長距離を移動するときとか、敵の弾を避けるときとかにもすぐ避けれると。ボタンはジャンプボタンですけども、動作としては地上の高速ダッシュという感覚に近い。で、敵の弾自体結構ゆっくり飛んでくるんで、このバーストドライブで十分避けられます。そのホーミングしてくる弾とか多分なかったと思うんで、もともとキャラがいたところにヒョロヒョロと飛んでくるんで、シャッとこう移動すればすぐ避けれるという感じですね。で、このね、バーストドライブもね、レスポンスすごく良くて、結構連続でできる感覚ですね。もう連続で押せればずっと前に行けるみたいな感じで。ただ、やっぱりね、出だしはすぐ出るんですけど、硬直はちょっとあるんです。
あ、着地後の。
はい。終了時に、くるっと前転してザザーって滑って立ち上がるっていう動きがあるんですね。でもちょっとです、これ、隙としては。うんうん、ただ、この隙の間、
うん、
移動とかジャンプはできなくなるんですけども、
うん、
爆弾の設置と起爆はできる。
なるほど。
だからザザーって滑りながらパパパってこう設置して、
うん、
さらに次ダッシュして起爆するってやれば、
わ、
逃げながら動かせると、うんうんうん。これがね、すごく軽快で気持ちいいんです。動かしてると。うん、で、見た目的にもね、かっこいいんですよ。前転してザザーって滑りながら爆弾を設置して、その場からいなくなったら起爆してるっていう、このね、
うん、
ゲーム中の見た目のアクションとしてもすごくかっこいい。
なんかこう、言われて、絵面が頭に思い浮かぶというか、だし、その前転してザーってやってる間、またダッシュができないっていうのは納得感もありそうだし、
うん、
見た目的
な。そうなんです
よ。
はい、
うん。
で、感覚的にはそこまで硬直があるようには感じないんですよね。
うんうんうん。
硬直って、キャラクターが止まってるとすごく長く感じるんですけど、
うんうん、
キャラクターが常に動いてると実はそんなに長く感じないんですよ。
うんうん、
まあ、これ錯覚なんですけど。で、しかもその間ちゃんとできる動作があるっていうことで、
はい、
全く操作不能ではないところもこれちゃんと考えられてるなと。
うん、
だからこれが例えば隙なくどんどんできてしまうと、さっき言ったように本当に強すぎるんですよね。
そうですね。
移動早いから。
うん、
だからちゃんとそのゲームとしてバランスを取りつつも、
うん、
プレイヤー側に有利なこともできるというふうに考えられてて、うん、こういう細かいところもすごく考えられてるなというゲームなんですけども。
なるほど。
で、ジャンプのもう一つのアクションが三角飛び。この三角飛びはもう文字通り三角飛び。
これはよくある感じ
です
もんね。
そうです。はい。壁に向かってジャンプして壁に触れた時にジャンプボタンを押すと壁を蹴ってさらにジャンプができるっていう動きですね。うん、
はい。
この三角飛びとさっきのバーストドライブを組み合わせると、
うん、
かなりこう軽快に動き回ることができる。
ああ、なるほど。
で、これらのテクニックを使ってね、移動するステージもちゃんとあるんで、
うん。
あとね、このゲームね、落ち地にはないので。
あ、いいですね。
はい。どれだけ飛び回っても大丈夫。
ああ、なるほど。なんかちょっと動画見たけど、
うん。
すごく高速で動きますよね。
でしょ？
うん。
結構キビキビしてるんですよ。
かなりしてて、
うん、
ちょっと思ったのは、
うん、
ある程度の大きさのステージ作ってあげないとすぐ端まで行っちゃうんじゃないかなっていうぐらい。うん、
なるほど。
基本の移動とかも早いし、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
で逆に映像を見ても、
うん、
何やってるかよくわからない。その、なんて言うんだろう。なんですかね、リアル闘神ボンバーマンではなかったですね。
そうです。普通のね、アクションゲームって、例えば、キャラクターが剣を振って敵を倒したりとか、
うんうん、
キャラクターから弾が出て敵を撃ってるっていう動作だと、
うん、
よく知らない人が見ても何してるかわかるんですけど、
ね、そうですね。既視感あるし。
このゲームは自分が置いた爆弾を後で離れたとこから起爆したりするんで、わ、
うん、
からないですよ、パッと見。
うん、
何が起こってるかが分かりにくい。ただこの説明聞いてから見てもらえれば、
うんうんうんうん、
おそらく初めて見るよりは分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
でこの辺がまあ基本の動作ではあるんですが、あとね、
はい、
アイテムとかもありまして、
うんうん、
爆弾以外に手に入れて消費して使うアイテム、
うん、
消費アイテムとしてね、マテリアルリキッドっていうアイテムがあるんですけど、
うん、
これは爆弾に特殊な効果を付与できるアイテムになってまして、
うん、
3種類あるんですけども、
はい、
ナパームっていう
はいはいはい、はい、
アイテムは爆炎が持続しダメージを与え続ける、
あーはい、
そのリキッドをつけて爆弾ボカーンって起爆すると、しばらく炎が燃えてるんですよ。メラメラメラメラ。それが連続してダメージを与えると。で特に生物系の敵に有効。で次がパラライズっていうやつで、これは電撃がバリバリバリっと出て、爆発点の周囲の機械系の敵の動きを止める。
なるほど。
そして三つ目、グラビティってやつね。
ああ、かっこいいな。
これはですね、小さなブラックホールを発生させて周囲の敵や敵の弾を吸い込む。は
いはい、ああ、いいですね。
こうディフェンシブな能力ですね、
うんうん
う
ん。
こういう3つのアイテムがあってですね。
うん、
で、これはですね、かなり強力で、
うん、
ゲーム中リアルタイムで切り替えていつでも使うことできるんですけども、
うん、
最大所持数がそれぞれ20個。
あ、なるほど。
なので、まあ、ここぞという時に使うアイテムになってます。
そうやって制限してるんですね。
そうですね。これかなり強力なんで。うんうん、ただね、この説明で分かってもらったと思うんですけども、
うん、
生物タイプ、メカタイプとか、うんうん、敵のバリエーションも結構あるんです。
うん、
これも、このゲームの遊びごたえの一つなんですけど、
うーん、
あのね、生物系ってやつはね、結構爆弾だけだとしぶといんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、結構は硬かったりする。
僕見た動画だと、
うん、
多脚戦車みたいなのと戦ってたから、
そう
だから生物系はいない世界かなと思ってました。
いるんです。
うーん、
これね、あの途中で出てくるね、地下研究所みたいなやつがあって、
うんうんうんうん、
そこで生物兵器の研究をしてるんです。
なるほど、ベタですけどいいです、ね。
そう。で、そこのカプセルみたいなの爆破すると、その中からこう敵が出てきたりとか、
うんうんうんうん。
で、あとはですね、最初の方で言ったあの爆弾が最初は2つだけど、最大8個置けるようになるためにパワーアップする必要があると言ったんですけども、はいはい、このパワーアップするっていうのはどうするのかっていうことなんですけども、
うん、
E チップって呼ばれるアイテムがあってですね、
うん、
この E チップっていうのが各ステージのいろいろなオブジェの中に隠されてるんですよ、
うんうん、
でそれをこう爆破すると中からチップが出てきて、それを集めて主人公が装備してる E ユニットっていうものに使うとパワーアップしていくんですよね、
うん、なんかあの白い鉄鋼みたいなやつですか、
そうそうそうそう。そうそう。これ主人公がね、両腕になんかでっかいメカメカしいガントルトみたいなのつけてるんですよ。
うんうんうん。
あそこの両手の先から爆弾飛ばしてるんですけど。
なるほど。
そうそう。でね、まあ考え方としてはこの E チップっていうのをまあ取るとポイントがもらえて、そのポイントを振り分けることでキャラクターの能力をパワーアップすることができるっていうことなんですけどね。で、3つパラメータが存在するんですよ。
はい。
ボム、レンジ、シールドっていう3種類のパラメータがあって、
はい。
このボムっていうのに E チップを振り分けると、
うん、
同時に設置できる爆弾の数が増える。最大8個。うんうん、このレンジっていうのに振り分けると、ロックオン可能な距離が伸びる。さっき言ったあの、ロックオンサイトが長くなるんですね。
うん。
で、シールドっていうのに振り分けると、防御力が強くなって、敵から受けるダメージが減ると。
うん。
で、この3つに、まあその E チップをどう振り分けてカスタマイズするかで戦略性がある。
うんうん、
実はカスタマイズっていうのがいつでもできるんです、これ。
うーん、
ゲーム中、ポーズかけると、
うん、
この E チップカスタマイズ画面になるんで、そこでペペペっていつでも変えれる。
うん、じゃあ、ちょっとこの敵強いから固くしようとかができるんですか、
ね、できます。
へー、珍しい。普通ね、一回パワーアップしたら、もう直せないというか、う
ん。もしくはそのステージの前にね、
はいはい、
カスタマイズできるとこがあったりとかするんですけど、
はいはい、
これが本当にいつでもできる。
へー。
だから、ちょっとやってて、敵が硬いなと思ったら、ボムに振り分けて爆弾いっぱい置けるようにするとかね。
うん、
あとは、こう、すごい飛び回る敵がいるなら、そのロックオン距離伸ばすとか。
うんうん、
そういうふうにいろいろこう、うんうん、その場その場で変えれるんですよ。
へー。
このちょっとしたことが面白いんですよね。
なんかこう、聞いてる感じ、
うん、
アクションの手触りっていうのがすごく良さそうで、うんうん、そこにストレスがなさそうですよね。
うん、そうですね。
今のカスタマイズも、うん、あ、これ良くないんだなと思ったら、
うん、
まあ、わざとやられて面の最初にもう一回組み直してとかだとちょっと面倒じゃないですか。
うん、そうそう。ただこの E チップね、
うん、
ステージ前半でちゃんと集めてパワーアップしておかないと、
うん、
後半結構辛いんですよ。
足りないみたいなことですか？
うん、やっぱり、後半のボス強いんで、
はい、
E チップ前半で集めとかないと、その、やっぱ爆弾いっぱい置けるようにならなかったりとかしてしまうので、
うん、
まあ結局できるだけそのステージを探索する必要が出てくるんですね。
なるほどね。
で、そんなに複雑な迷路とかないんで、
うん、
基本見つけて壊せそうなもん爆弾バンバン置いて壊してれば勝手に手に入るんで。
はいはいはい。
だからそこはね、そんなに難しくはないです。
結構、爆破できるものがあると、したくなるじゃないですか。
そう。そうなんです。で、もう結局ね、戦ってたら勝手に壊れてますから、周り。
うんうんうん、
それぐらい、思う存分爆破できるゲームなんです。これ、テーマがやっぱり、
うん、
爆発する気持ちよさっていうのがテーマの一つらしいんで、
うんうんうん、
そこは本当に存分に楽しめる内容になってますね。はい。
なるほどね、はい。コンセプトをちゃんとやりきってる感じが聞いてるとしますね。Bright Bit Brothers。 お話はどうなんですか？
お話はですね、
うん、
攻略本私持ってるんですよ、このゲームの。
え、まだ持ってるってこと？
持ってます、はい、
もう攻略したのに。
はい。この頃私、ゲーム買ったら絶対攻略本を買うという
、はいはい、言ってましたね、
ことやってて、うん、でですね、そこに書いてあるストーリー読みますね。
はい。
これ説明書に書いてあるストーリーより分かりやすいんで、攻略本の方が。
なるほど、なるほど。普通逆の方がいいと思うけど。はい、はい。
はい。では、どこかの宇宙で圧倒的な武力で侵略と略奪を繰り返してきた四方惑星同盟、
うん。
彼らが次に標的としたのは共和国家ホーネット連合であった。
うん、
本星を武力制圧すべく惑星強襲用超巨大宇宙戦艦、ダンテが出撃。星を丸ごと破壊できる力を持ったダンテに対し、ホーネット軍はそれを阻止すべく防衛ラインを張るが、その桁外れの攻撃力の前になすすべもなく侵入を許してしまう。迫る惑星存亡の危機に、ホーネット軍が最後の切り札として提唱したのは、特殊部隊による内部寄りのダンテ破壊作戦だった。全長 200km の巨大な悪魔に対し、白兵装備の人間が挑むという無謀極まりない任務。実行部隊として選抜されたのは、どれも過去に何らかの傷を負ったならず者ばかりであった。そして、ユタフェイトも永久戦犯として、懲役300年の減刑を条件に、生還率数パーセントの決死行に向かうのであった。というお話です。
いいですね。
はい。これ、実は結構ストーリーハードなんです。
そうか。じゃあ、主人公は前科者？
そうなんです。でですね、この主人公の懲役300年って何やねんって感じなんですけど。
うんうん、何やったらそんなことになるんですか？
実はですね、この彼、ユタはですね、
はい、
軍事国家の兵士育成プロジェクトによって遺伝子操作で作られた人間なんです。で、その上、生物兵器としてありとあらゆる破壊技術を教えられて育てられたと。
はい、はい、はい。
人間兵器としてね、育てられたんですけども、うんうん、ところが、軍事国家が崩壊して、
うん、
共和国ね、さっき言った共和国家、ホーネット連合っていうのができたんですよ、その軍事国家の後に。うん、
はい、はい。
で、その共和国ができた時に、こいつはもう前の国家の悪者であると。
ああ、そういうことか。
人を殺しまくってる。懲役300年という判決を受けて、服役することになったっていう設定なんです。うん、
ああ、じゃあ先般扱いされてる感じなんですね。
そうです。
でも、しょうがないですけどね。
そう。ところがね、
うん、
ここにやっぱ理由があるわけですよ。
うん、なるほど。
で、それが分かるのが、
うん、
なんとこの1ステージ目、体験版にもなってる1ステージ目のチュートリアル。
うん、
実はチュートリアルなんですけども、
うん、
ストーリーとしても非常に重要なステージになってます、これ。
いや、ちょっと早くないですか？分かっちゃうのが。
いや、ここはね、分かっとかないとダメなんです。
ああ、そうなんですか。
はい。
へえ。
ここは肝ではないんです。これはあくまでも主人公にプレイヤーを感情移入させるために必要な部分ではあるんですけども。
うん、うん、うん。
やっぱりそのほら、いくらダークヒーローといえ、ただの人殺しには感情移入したくないでしょ。
確かにね。うん。
だからそうじゃないよというのがここでわかるんですけども。
うん。
この1ステージ目っていうのが実は主人公の回想シーンになってるんです。
なるほどね。
このチュートリアルステージは主人公初めての実戦の回想シーンであると。
うん、
だから、これファミコン探偵クラブでも言いましたけど、
はい、
主人公とプレイヤーの状況がシンクロしてるわけです。
うんうんうんうん。
主人公ユタもこれ初めての実践なんで何をしたらいいかわからない。
なるほど。
だから、
うん、
ちゃんと指揮官がね、命令してくれるわけですよ。
うんうんうん。
で、それ通りにプレイヤーがやると。
なるほど。自然。
そうそう。これがね、やっぱりうまい、導入として。
うまい。
プレイヤーにとっても自然だし、主人公にとっても自然なんです。
うんうんうん。
で、これね、ステージが最初、市街地の道の途中から始まるんですけども、
うん、
まず通信で指揮官から指示が来ます、
うん。
後続部隊のために障害物を排除してもらう。マーカーのある場所に移動してボムをセットしろ。っていうメッセージとボイスが鳴ります。
うんうん、
で、このセリフもね、よくできてて、このセリフだけでね、主人公が先兵で、後から部隊が来るけど、はい、こいつがまず先に乗り込んでるから、今一人しかいないんだという説得力。
そうですね。
うん。
一人でいることへの違和感が、
そうです。
なくなる。
そう、これが自然に伝わってくるという非常に上手な演出だなと思って。で、その後、爆弾を仕掛ける場所にターゲットっていうマークが出て、
うん、
で、プレステのコントローラーの画面が表示されて、どのボタンを押せばいいかも見た目でちゃんと表示されます。四角ボタンを押せとかではなく、
うん、
絵で表示されます、
うんうんうんうん。
で、その通りにすると爆弾をセットして、
うん、
すると指揮官が、よし、ボムの効果範囲から離れるんだっていう指示が来ます。で、このセリフで、この爆弾には効果範囲があって、近くにいると危険であるっていうことも伝わるんですね。
うん、
このあたりもすごくよくできてるなと思ったんですが、うんうんうん、それ以上に驚いたのがですね、
うん、
まあこれ市街地なんで、
はい、
電柱とか車とかが置いてあるわけですよ。
はいはいはい。
で、まあこれ普通、ただのステージオブジェクトじゃないですか、
うん、
この電柱とか爆弾置いたらどうなんねやろうとかって試したんですよ。ならね、壊れるんです、ちゃんと。
うん、いいですね。
電柱爆発すると電柱がちゃんと倒れて壊れるんです。で、車もちゃんと爆発して壊れるんです、
うんうんうん。
え、チュートリアルでこんなとこまで作ってるんだと思って。
うんうんうん、確かに。
だから先ほどのセリフプラス、そういうその見た目の作り込みもちゃんとしてるというところですごく驚いたし、感心したんですね。
うんうんうん、
で、まあその後一通りね、さっき言ったジャンプとかいろんなこの操作を教えてくれるんですよ、
うん。
で、一通りある程度の動き分かるようになってきた頃にボスが出てきます。
はい。
で、今まで教えてもらった動きを使って、ボスを倒せば終了になるんですけども、
うん、
この後ね、
うん、
リアルタイムのイベントムービーが入ります。いわゆるレンダリングムービーと言われる、
うん、
再生するだけのムービーではなく、
はい、
ゲーム中のキャラモデルがね、
はいはい、
お芝居をするというリアルタイムイベントムービーが入るんですが、場所が変わって、主人公がテントがなんかたくさんある場所にいるんですね。
うん、
で、主人公がここはっていうと、指揮官から敵の拠点の一つだ、すべての施設を焼き払えっていう指示が来るんです。で、主人公は、まあ、了解って言って、その一帯をこう爆弾で爆破すると。
うん、
で、その後ね、あたり一面炎上しているシーンになってですね、
うん。
で、任務完了かなと思ったら、その炎の中から、
うん、
炎に包まれてもがき苦しむ人たちが飛び出してくるんです、次々。
え？人？
うん。で、主人公の目の前でこう、もだえ苦しんで死んでいくと。
うわ、重い。
で、それを見た主人公が、
うん、
これは、中にいるのは兵士ではありません。すべて民間人です。民間人がっていうわけです。
うん。
すると指揮官がですね、
うん、
うろたえるな、
うん。
彼らは現政権に反抗する不満分子だ。すべて焼き払ってしまえ。
はあ、
と言われて、うん、いや、でもと、
うん。
主人公は戸惑うんですが、結局指揮官の命令だと。
うん、
いうことで逆らうこともできずに、
うんうん、
言われるまますべて焼き払うと、
うん。
いう演出があるんですけど、この時の演出がもうかっこよくて、
うん、
主人公がね、その、いやおなく了解しましたって言いながら、
うん、
こうゆっくり両腕を広げていくシーンが入る、
うんうんうん、
でさっき言ったみたいにその両手のアームから爆弾出すんで、うんうん、その両手をバッとこう広げるシーンがスローで入って、
うん、
画面がホワイトアウトしていって何も見えなくなってる中、
うん、
爆音が鳴り響くわけですね。ボカンボカンって爆破してるぞと。でそこにうわーやめてくれーっていう声が入って、
はあ、
逃げ惑い泣き叫ぶ人の悲鳴が聞こえてきて最後に、
うん、
赤ちゃんの泣き声と助けを呼ぶお母さんの声が聞こえてフェードアウトする。これでチュートリアル終了。
はあ、
これが本当に衝撃的で、これ体験版に入ってるんですよ。このね、最後の演出。もう大したその労力かかってない演出なんですけど、わかるじゃないですか、これで。
わかる。
これね、残酷表現に当たらないんです、これだとね。
ああ、なるほど。 やってることはすごく残酷ですけどね。
その引っかからないでも十分想像できるこの演出。
なんかね、なんかプレステの、まあ、言ったらちょっとあまり表現力のない実機ムービーでやるぐらいだったらホワイトアウトさせちゃう方がいいですもんね。
いや、これね、うまいんです、やっぱ。見せるんじゃないと。もう想像する余地で十分でしょ。
想像させるのが嫌ですよね。
そう。
声だけで。
これね、本当にうまいんですよ、
うん。
この限られた表現能力の中で、より効果的な方法をちゃんとやってると。で、ここでまあ一旦チュートリアルは終わるんですが、この後、ムービーシーンになってですね、
はい、
主人公がハッと目を覚ます。すると、現在の主人公になってる、で、一日の始まりはおなじみの悪夢だ。7年経った今も俺を苦しめ続ける。っていう主人公のモノローグが入って、今まで見てたのは主人公の悪夢で、7年前のこのことが彼のトラウマになってるんだということが分かって、そのまま今回の任務のブリーフィングシーンにつながっていくと。非常にこのチュートリアルがただのチュートリアルではなく、お話にも絡んだ上で自然につながっていくというところで、本当にね、演出としてもかなり非凡なものを感じるんです。
すごくよくできてる。
すごいです。はい、ちなみに主人公の声は森川俊之さんです。めちゃくちゃかっこいいです。
うまいしね。
まあ、ご存知ない方に言うと、あの、トム・クルーズの吹き替えとかね。ゲームで言うと、ガロ伝説3のボブ・ウィルソンとか、ホンフとか、ストゼロのナッシュとか、
ああ、やっと、
鉄拳のファランとか。
ああ、はいはいはい。そこら辺なら。
この辺のね、たくさんゲームの声もやられてる方、ね。
ホンフって言われてもな。
ジャッキーチェンみたいなキャラね。まあこういう感じでね、チュートリアルと冒頭だけでかなりダークなシーンであって、で、彼が懲役その300年というのを受けたのには、
なるほど。
こういうこともあったんだよと。で、彼はこのことがあったがゆえに、もうこの後心を閉ざしてしまって、冷酷な人間になってしまったという、まあ流れもあるんですけども。
ああ、じゃあ、チュートリアルだと、割とこう、表情豊か、
うん。そうです。あの、本当に子供みたいな感じで。ね。はい。だから戸惑うわけですよ、命令されて。民間人がいるっていうね。
なるほど、なるほど。
うん。
なるほどね。パッケージのキャラからイメージしたのは、多分その、そういう事件があった後のキャラを僕はイメージしてました。
そうそうそう。
あんまり喋らないみたいな、ね。
いや、そうですよ。そういうキャラです、
なるほどね。そうなっちゃったっていうことですよね。
はい。でね、ストーリー全体はその暗いとはいえ、基本的には王道で、クライマックスにかけてね、どんどんどんどん盛り上がっていきます。で、エースコンバットみたいにゲーム中にちゃんとキャラクター同士の会話とかもあるんですよ。
じゃあ、同じ任務をやってる別動隊みたいなのがいるんですか？
はい、います。
ああ、そう。
最初にストーリーで言ったみたいに、同じく懲役受けてる人たちが参加してますから。ただ、その中に一人 ね、ちゃんとやっぱ指揮官が存在してて、
はい、
このキャラが非常に重要で、まあ、ある意味ヒロインポジションなんですけども。
女性？
はい。アンリ・オハラっていう女の子なんですけど、士官学校を首席で卒業したエリートで、まあ、軍に入隊するんですけども、軍内部の利権争いに嫌気がさしていてですね、真面目で正義のために戦うという分かりやすいキャラなんです。
対比がありますね。
そうです。素晴らしいですね。そう。チュートリアルの指揮官とは真逆の人ということですね。
そうですね。
なので、この指揮官アンリと主人公ユタの、真面目で正義感あふれる女性指揮官と懲役300年の永久戦犯というこの図式、もうこれがどうなっていくかも分かりやすいでしょ、もう最初はもう絶対合わないけども、だんだんこう、お互いを理解していってという感じでですね、果たしてこのかわいそうな主人公が最後救われるのかどうかというのがね、このお話の見どころの一つでもあるんですけども。まあ、ネタバレしない程度に言うと、決してバッドエンドではないです。
なるほど。
ああ、クリアしてよかったと思う最後にはなってます。はい。で、この辺が大筋のストーリーではあるんですが、この、さっき言ったみたいに演出が本当に上手で、で、これがですね、まあゲーム本編とは関係ないですけど、コンティニュー画面の演出もかっこいいんですよ。で、まあこのゲーム体力制って言いましたけど、体力がなくなるとゲームオーバーなんですけども、一応コンティニューできるんですね。
はい。
途中のポイントから再開することができるようになってるんですけども、このコンティニュー画面もね、初めて見たとき、かっけーって思ったんですが、まあゲームオーバーになって画面が変わるとですね、真っ暗な暗闇の中を、主人公のユタがですね、逆さまになって落ちていくんです。回りながらゆっくり。ふわーっとこう、暗闇を落ちていくような映像。それをちょっと俯瞰で見ている感じね。
はいはいはい。
で、こう、ふわーっと落ちて漂いながら、主人公がですね、これで終わるのか、 本当にって言いながら落ちていくんです。
うん、
もうこのね、コンティニュー画面もすげえかっこよくて、
うん、
わざわざそんなことしなくていいんですよ。
うん、
一枚コンティニュー、イエスノーって出して、
うん、
ピロンってやればいいんです。
そうですね。
でも、これが入ってることで、またよりその主人公のキャラクターっていうのが浮き彫りになってですね、
うんうんうん、
いろいろこう感じ取れるものがあると。
うんうん
うん、だからこういうところがちゃんと作ってあるっていうのはですね、やっぱキャラ性や世界観を感じることができるし、
はい、
そういう演出があるゲームっていうのはやっぱ好きなんですよね。
はあ、
作ってる人は本当にちゃんとこのゲームを愛して作ってるなと。
これ僕全然知らなかったわけですけど、
はい、
もしかしたら僕だけが知らないの？これみんな、今聞いてる感じ、名作の要素しかないですよ。
そうですよ。
うん。
でも言ったでしょ ?7 万本って。
あ、そうか。7万本だし、
はい、
そのうちの1本はワゴンから買ったやつだ。
まあ私が買った1本だけがワゴンではないと思いますけど。
うん、
そう。だから、売り上げとしては決して成功とは言えないんですけども、これね、うん、遊んだ人はかなり評価してます。で、ネットで調べてもらえればわかるんですけども、
はいはい、
不思議なことにとかね、プレミアがついてない。
うんうん、
なので、
うんうん、
まあさっき言ったみたいにそのダウンロードのアーカイブで買ってもいいんですけど、もうよかったらね、中古で買ってください。うん、ディスコ。
はあ、はあ、ディスコね、は
い、うん。おそらく買えると思います、多分。
うん、
で、最後まとめいきますけど、その他のまあ演出としてですね、最初の方で言ったステージのカメラ演出がちょっとずつ変わってるというのはですね、
はいはい、
キャラクターを追うようにスクロールするステージもあれば、まあこれ基本なんですけど、
うん、
移動する床にね、キャラクターが乗ってる状態でこう画面全体強制スクロールしながら、
うん、
こちらに向かってくる敵を倒すとかいうシーンもあったりとか、あとは巨大なボスと戦うステージだとカメラをグッと引いて、
うん、
キャラクターがすごくちっちゃくなって戦ったりするっていうこともあります。なので、ずっと通して遊んでても、本当にね、見た目的にも飽きが来ないです。
なるほど、なるほど。
メトロイドってずっと一緒じゃないですか、横から見てるあの感じ。
うんうんうん、
ああではないんですね。
うーん、
ちょっとずつ演出が入ってて、
うん。
で、そのステージとステージの間をつなぐ演出もちゃんとカメラでこうぐるっと見せたりとか、
うん。
でですね、背景自体のその作りもですね、グラフィック的に使い回しも感じにくくなってまして、
うん、
ステージ演出も非常に上手でですね、
うん、
巨大戦艦ダンテっていうね、全長 200km のところに乗り込もうとしたら、はいはい、乗り込むの失敗して戦艦の表面に不時着してしまうんですよ。
あ、
で、そこからユタはチリジリになった仲間を助けつつ戦艦の中に侵入していくっていう話なんですけど、
はあはあはあ、
だこれがですね、戦艦の表面から始まって艦内に入っていろんな研究所とかプラントとか巡りつつ、うん、最後ボスのところに向かっていくというのが、
うん、
ゲームを進めていけば自然にちゃんと背景を見てるだけで分かるように作られている。
うーん、
なのでその巨大な戦艦の中で戦っているという感じはすごく出てます。で、これをすごく強く感じる演出っていうのが、あるボスと巨大エレベーターの中で戦うっていうシーンがあるんですね。
うんうんうんうん、
で、その巨大エレベーターっていうのが、奥が透過ガラスになってるんで、
うん、
エレベーターの外が見えるんですね。
う
ん、
はいはいはい。
で、ボスと戦ってる後ろでどんどんこうエレベーターが上昇していく中、景色が変わっていくんですけど、
うん、
山の上から見る夜景のような巨大戦艦の表面が見えてきてですね、
うん、
その後ろに宇宙が見えて、
うん、
めちゃくちゃ大きいところにいるというのがわかるんですね。
へ
ー。その画面の奥行きと巨大感っていうのは本当にこのプレステ1でよくこれだけやったなという感じで、本当にね、素晴らしくて。これ当時のね、そのプレイステーション、まあ、99年なんて結構後期ではあるんですけど、
うん、
それでもですね、かなりクオリティ高い演出とグラフィックだなと思いますね。
うーん、
これぜひね、YouTube でも見ていただければわかると思うんですけど。
はい。
で、あと、戦い方のバリエーションという意味でもね、ボス戦の時は、普段の雑魚とは違って、その倒し方っていうのがそのゼルダみたいに存在するんですよ。
うんうん、
あることをして倒さないと倒せない弱点があったりとかね。
うんうん、
で、その一つの分かりやすいボスで、人型のでっかいメカに乗った敵が出てくるんですけど、このボスかなりこのゲームの中でも強いボスで、もうほとんどの攻撃が受け付けないんですよ。
うん、
で、基本空飛んでても、設置爆弾では絶対攻撃できなくて、ロックオン爆弾でしか狙えないんですけど、狙う場所もないんですね。で、基本は敵用の攻撃を避けてるだけなんですけども、
うん、
その限られたタイミングで、
うん、
そのボスがファンネルを使ってくるんです。
うんうんうんうん、
自分の機体についているファンネルを飛ばして攻撃してくるんですけども、
はい、
そいつが来た時にそのファンネルにロックオンで爆弾をスタックして、
うん、
ファンネルが本体に入った時に
決まる。なるほど。なるほどね。戻った時にね。
そう。それを何回か繰り返したら倒せるというね。
へー。
これがですね、その自分より強い強大な敵、一見勝てそうにない、うん、でも自分のその爆弾の特性を生かして戦ってると いう演出にもなっててですね、
うん、
自分がすごくこうかっこよく戦ってる感じになるんですよ、
うんうんうん、
でこれが初めてやった時にすげえなと、
うん、
うまいしその演出としてもかっこいいなと、
うんうん、
いうところでですね、本当ね前編通して本当にクオリティ高いゲームになってますね、
うんうんうん、
うん、まあだから最初ゲームシステムの話してた時に難しそうだと言われたんですけども、
はい、
これ本当に触ってもらえればわかると思うんですけども、
うん、
多少ね、あの、ボタンたくさん使うんで、忙しいかなと感じることはあるかもしれないんですが、爆弾設置、起爆、ジャンプが基本なんで、
うん、
その3つだけこう、うまくできれば、
はい、
直感的に操作できますし、
うん、
何よりね、手触り、アクションゲームとしての手触りというか、レスポンスが本当よくできてて、動かしててストレスがなくてもう気持ちいいんですよ、
うん。
ゲーム全体のバランスとしてもよくできててですね、最初難しいなって感じたところでも、E チップの能力ね、カスタマイズして、いろいろ試した上でクリアできるようになるし、何よりね自分が上手くなってることを実感できるんですよこのゲーム。
ああいいですね。それは、うんうん、大事ですよね。
プレイヤーが上達することによってクリアできるようになる絶妙の難易度だと思います。
うん、
うんうんうん、で最初言ってたみたいに爆破する気持ちよさっていうのにこだわったっていうのをね開発者の方が言われてたんですけど本当にそこも気持ちいいです。
うん、
これ個人的には本当プレイステーション代表するアクションゲームと言っていいぐらいだと思ってます。だからね知名度が低いのはなんかそのこれね発売された年99年っていうのがですね、うん、結構豊作なんですよこれ。
ああ。
他にねいいゲームいっぱい出てるんですよこの年。
なるほど。
でちょっと埋もれてしまったのかなっていうのとあとその発売が延期されたことで完全にこれ広告との時期ずれてしまってるんですよね。
なるほどね。
だから私みたいに目つけてたとしても、
うん、
いつ出たかも知らないんですよ。
うん
だその辺の影響じゃないかなと思うんですね。これ、もし本当に発売日通り出てて、
うん、
取り上げられてたらもしかしたらもうちょっと話題になってたかなとは思うんですけども、
うん、
まあこのゲームジャンルの中でもね、とりわけアクションゲームってやっぱ実際に触ってみないと良さが分かりにくいものなんで、
うん、
本当実際やっぱ遊んでほしいとこではあるんですけどね。
そうですね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします、
はい、いや今回はサイレントボマーがめっちゃ面白そうなんです
いません長くなってしまいましたね。
いやいや本当にいやもうちょっと言うのが気が引けるんですけどはい、まあ、進めてましてラグナセンティ、
はい、
巻きでいきますけど、はい、アイリス地方っていう森をですね
はい、はい、
なんだかんだ迷っていたら、うん、あの途中で勇者がいました、
うん、う
んってそうですね。あの、勇者がいるんですよ、この世界はね。その初級、中級、上級をクリアすると勇者と呼ばれるって話をしたと思うんですけど、勇者に任命されたところを主人公は見てるんです。
うん、そっか、資格なんや、はい、勇者って。
多分。
なるほどね。
で、その勇者が途中でいてですね。
うんうんうん、
で、まあ当然人とまだ話せないので、
うん、
なんか剣をかけてなんかやってんすけど、話してもわかんないんですけど、
うん、
横に犬がいたから話しかけたら、
うんうん、
なんか勇者って呼ばれてるらしいけど、
うん、
威張り散らしてて嫌いなんだよあいつのことみたいなこと言って
る。うわ、つら。
わかりますよね。このゲームのスタンスがこれです。よくわかる。
うん、わかるわかる。
で、まあなんだかんだあって、その先まで行けたんですけど、
うんうん、
でっかい穴が開いてて、なんだろうここと思ったら横に花があったので、
うん
明らかに他の花の背景と違う花があったので、
うん、
もしかしたら植物と話せるかなと思って話したら話せます。
さすが。
しかもね、情報量をせびられる。
なんかお金やったら取られますよね。
そうですね。
せちがらいな。
まあ聞いたら、
はい、
自分が喋れなくなった原因の占い師がどうもそのどでかい穴を開けてたらしいんですね。
うん、ああ、やっぱりそうなんや。重要なやつなんですね。
はい。だから痕跡がここで出てきます。
なるほど、なるほど。
で、
うん、
もうちょっと行くとですね。
うん、
なんかわかんないけど、急に運動場みたいのがあってですね。
うん、
サーキット場だな、もう言っちゃうと。で、うさぎがいてですね、
うんうん、
そこにいるチーターと勝負して、勝ったらあのチーターを仲間にしていいぜ、みたいな。
ちょっと待って、仲間ずっと動物？
そう。
え、そう、嘘でしょ？
いやいや、ほんと。
人間仲間ならへんの？
チーターと、サーキット上で勝負するって言ったら、
うん、
かけっこかなと思うじゃないですか。
いや、でしょう、そらチーター足早いしね。
なんか急にそこにですね、
うん、
車が用意してあるんですよ。
ちょっと待って待って、おいおいおい。誰か説明してくれ、この状況。
いや、ほんと説明欲しくて、あのね、僕はね、そこで車がある説明はまあいい。
うん。
まあいいんですよ。
うん、うん。
操作説明が欲しいんですけど。
え？いきなりもう乗って運転しろって？
はい。実践でやっとけっていうね。で、まあ、さすがに1回目は失敗して。
でしょうね。う
ん。まあ2回目は、なんとか勝つんですけど、ここも金の力なんですけど、うん、ちょっとチーターに話しかけると、
うん、
うさぎががめつくて、うんうん、参加料の1割しか俺にくれないと。
お金の話ばっかりする
だから、君がこんだけくれたら、
うん、
ゆっくり走ってあげるから。
ちょっと待って、おい、八百長持ちかけてんの？道徳的にどうなの
それで君が勝ったら、俺も君の仲間として、ここから離れられるし、どうだいみたいなこと言われるんですよ。
え、ちょっと待って、なんか人間の嫌なところを見せるゲームなの、それ。
まあ、どうな
の？すげえな。
メガロープレプロジェクトです、これがね。
いや、うん、なんかね、本当にその、いろんな意味でネクロスの要塞とは違う興味が湧きますね。
でね。
うん、
まあまあ、無事勝ちました。
ああ、よかったですね。
で、チーター仲間になりました。
すげえ。
でね、
うん、
各動物に、能力があるって言ったじゃないですか。
うん、ああ、言ってましたね。そうや。言ってた。
ちなみに、この前に仲間になった、モモンガってやつはですね、
うんうん、
投げた剣が反射して、すごい遠くまで飛ぶようになるっていうのなんですけど。う
ん、なんかすごいな、
うん、うん。これすごいイケてそうでしょ、
うんうんうん、
あのね、全然剣が戻ってこなくて大変危険になります。
どういうこと？
なんですけど、あの、チーターはすごい良くてですね、
う
ん。通常移動の速度が倍になる。
あ、ちゃんと分かりやすい。
うん。もう今だから、俺のバディは、ペンギンとチーターです。
うん、え、それ正しいのかな？それ、ゲームの進め方として。なんか特殊なことやってるわけじゃないですよね、別
に。ないですよ。あの、僕は多分いたって普通にゲームを遊んでると思うんですけど。
もしかして最後まで動物なの仲間。
まあまあでも、まあもうちょっと進んでまして。
そうかそうか。
進んでいくと森がね、なんか緑からピンク色っぽくなってる、うん、ちょっと怪しい雰囲気のエリアに着いたんですよ。で、杭みたいのがあって、その向こうにどうやって行くのかなと思って見てたら、うん、なんか緑の玉みたいのが落ちてるんですね、
う
ん。で、その玉になんか剣を投げて当てればいいのかなと思ったら通過しちゃうんです。
うん、
なんだろうなと思ってよく画面見てたら、その玉のすぐ近くの茂みの中に、
うん、
漫画表現で茂みに人が隠れてると目だけ見えてるのってあるじゃないですか。
うん、
なるある、
うんうん。
目みたいのがあるんですよ。
怖
っ。あいつだと、
うん。
あいつを剣で切れば。
あ、なるほど。
なんかなるんだろうと思ってやったら通過するんですよ。うんうん、
え、
まあ、全然わかんねえなと思ってジャンプしたら柵乗り越えられて。
うん、どういうこと
やねん。何なんだよ思って、うん、その緑の玉に近づいたら、
うん、
自分がですね、
うんうん、
来た方向に走っていって、いなくなりました。
逃げたってこと？
うん、そうなんですよ。でね、うんうん、あれと思って、まあ動かすじゃないですか。
うん。
そしたらね、緑の玉が動くようになる。
え？どういうこと？
まあそういう状態ですよ、僕はね。
怖
っ。でね、さっきまで主人公が被ってた帽子がその緑の玉に乗ってるから、
う
ん、あ、これ、なんか入れ替わったかと思って。
うん、うん、うん。
で、フィールドうろうろしてたら、
うん、
家があったんですよ。
うんうん、
で、もう、すがる気持ちで入ってったら、妖精みたいなのがいて。
ああ、助けてくれそう。
うん、そうそうそう、うん。あ、森の妖精のいたずらとかで、
多分
なんかしてこい。そしたら解いてあげるよとかかなと思って話しかけたら、
うん、
今とっても忙しいんだよっつって追い返されるんですよ。
え、何？人間の辛さを味わうゲーム？
でも、しょうがないから他のとこ移動してったら、奥の方に木があって、その周りを自分と同じ緑のものがぐるぐる回ってるんですよ、3つ。
怖っ。何やねん、その。
で、寄ってったら、話しかけてくるんですけど、
うん、
そいつらが、
うんうん。
スライミー、お前も遊ぼうぜって言ってくるんですよ。
うん、
やっと分かったんですけど、俺は今スライムになったんです
。なるほどね。
私、スライムです、今。っていうことが分かって、で、
うん、
スライム仲間がなんか言ってるんだっていうのがやっと分かって、
うん、
どうなんだろうと思ったら、
うん、
いやーなんかこうやって自由に外を動き回れて楽しいよなみたいなこと言ってたら
、うん、
あ、人が来た、勇者だ、逃げろって言ってみんな逃げちゃうんですよ、パーって。 したら、その途中で会った勇者が後ろからバーって来て、
うん、
どうなんのかなと思って見てたら、
うん、
勇者に攻撃されてダメージ食らうんですよ。だからもう、うん、魔物だから勇者ボコボコしに来るんですよね。
スライムの立場になってね。
どうぞ。だからスライムが逃げてった方に行ったら、うん、なんか木のうろみたいのがあって、そこに、
うん、
勇者は入れないみたいな。自分だけシュッと入って、
うん、
したらでっかい青いスライムがいて、
うん、
話しかけたら、
うん、
あなた、スライミじゃないわね。母である私には全てわかるわ。
うん、まあ、それはわかるわな。
言ってきて、
うんうん。
あ、お母さんか、と思って。ほんで、どうも話を聞くと、
うん、
スライミは人間に恋をして人間になりたかったらしいんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
で、追い返した妖精は、クリンって名前なんですけど、
うんうんうん、
多分その子が手を貸して、こんなことになっちゃったと思うから、
うん、
あなたクリンのとこに行って、元に戻してもらってらっしゃいみたいになるんですよ。
うんうんうん、
で、行くんですね。で、話聞いたら、
うんうん、
あ、すべて聞いちゃったかと、
うん、
ごめんな、みたいなこと言われるんですよ。
うんうん、
要は、うん、俺も渋ってたんだけど、スライミの熱意に負けて、通りかかったお前と入れ替えたってわけって言われるんですよ。この言い方がね、
なんか、あれですね、夢の話を聞いてるみたいな話です。
本当でしょ？
人の夢の話聞いてるみたいな。
多分ね、ここだけ聞いてる人は、
うん、
2P 長谷川ってやつはどうかしてるんじゃないかって、多分思うんですけど。
いや、すごいですよ、なんか展開が。
どうかしてるのは、セガです。う
ん、ね。
まあ、要は諦めてくれと。
うんうんうん、
俺は約束したから、
うん、
お前の気持ちもわかるけど、
うん、
運が悪かったと思って、
うん、
もうスライムでやってってくれみたいなこと言うんですよ。でもしょうがないからお母さんのとこに戻って話したら、クリンにはおばばっていう師匠がいるから、
うん、
そこ行きなさいって言って、そのおばばの家に行く、うん、まあ簡単な謎解きみたいなのして、まあ行ったんですよ、やっとね。
うんうんうんうん、
ただまあおばあさんの魔術師がいて、まあわしはクリンより長く生きてるから、
うん、
わしにはわかるよと。お前の辛さがと、
うん、
だからお前は戻してあげようと言ってくれて、ああ戻れんだなと思って、まあ、しかし、うん、何事も己の力で解決せねばいかんよの違うかって言われるんですよ、
うんうん、
僕は違うと思うんですけど
なんか押し付けがましい展開になってますね、なんか。
でしょ？なんか、悟されてるけど、
ね、
100% 被害者じゃないですか。
そうですよね。うん、
違うかって、違うよって思うんだけど。
ね、加害者が何言うとんねんっていう話ですね、ほんと。
で、まあ、その後ちょっと謎解きするんですよ。
うん。
まあ、鶏と芋虫と花があって、これを、黄色い絨毯から赤い絨毯に、鶏が芋虫食ったりしないように、順番で移動させなさいみたいな。
ああ、パズルね。
そうそう、パズルやって、
うんうん、
で、まあ、解決して、
うん、
で、おばばに、あよくやった、
うん。
小僧のくせによくやったみたいなこと言われて、口悪いなと思って、元に戻してやろうみたいな。で、人間に戻ったら、
うん、
奥の部屋から芋虫がやってきてですね、
うん、
あんた、やるよな、みたいな話を急に
しちゃって。どういうことやね、
俺とさ、友達になってくれないかっていうんですよ。
何やそれ。
俺とさのさがカタカナのさで、ちょっと。
何なんそれ。
まあそれで仲間が増えます、
うん。はいはい。
まあ動物に続いて虫が仲間になるんですけど、
うん、
でまあチーターはね、倍で動くし、
うんうん、
モモンガの剣は反射するし、じゃあこのイモムシのムッシーってやつは何ができんのかなーって思って、
うん、
パラメーター画面みたいのを見たら、
うん、
これは何もできない。無視してくれって書いてあって。
うわ、ダジャレや。嘘やろ。
まあ、そういう。
そうじゃ
ね、今。
そういうって。
やって。
すげえな。長谷川さんすごいっすね。
今その後の砂漠がめちゃくそ広くて、
うん、うわー、あでもまあ早くなったからね。
そうなんですけど、
うん、
謎解きが本当に前も言ったんですけど、
うん、
画面の見切れたところに、
あ言ってましたね。
スイッチがあるからもうすんごい大変で、リュウサみたいのあって、
うん、
うん、まあまあ今砂漠にいるんですけど、
うん、
なんか砂漠の先にでっかい塔みたいのが見えるんで、多分そこ行くんだろうなと思って今行こうとしてるんっていう状態ですね。
なるほど。
こんなですよ、ラグナセンティっていうのは。
すげえな。
すごいでしょ。
うん。すごいわ。
ほんとすごい癖がある。
うん。
うん。
ちょっと待って、それ大丈夫なんかな？いろいろ、まあまあ。まだでも序盤ですからね。
ああ、でもね、 全体的なフィールドから見ると、
うん、
多分半分来ましたね。
嘘でしょ？全然話進んでないやん。だって何が起こってんの一体。
わかんない。
全くわからへんよ、目的今んとこ。あの、完全に巻き込まれ型主人公じゃないですか。
そうですね。
主人公のその自分の意思で動いてる感が全然ないけど。
いや、俺すごい気になってんのが、
うん、
その自分と入れ替わったスライムが走ってったって言ったじゃないですか。
うん、
あいつどうなってんのかなと思うんですよ。
どっかで暮らしてんちゃいますそら。
そうそう、だから人間社会に行って、
うん、
なんかやってんのかな、自分と同じ姿で。
そうですよ、多分。
で、それ伏線なのか。
いや、ないと思うけど。いや、どうやろう、あるんかな、
別
にあんのかな、もしかしたら。
まあ、これがラグナセンティですね。
いや、ちょっと最後まとめた風で、なんかまとめた風になったけども。絶対まとめてないやん、それ。え、ちょっと気になるわ、でも、なんか。
うん。
うん、
もしね、これ聞いて遊ぼうかなって思う人がいたら、
うん、
一言言っておくと、
うん、
良作とは言い難い。
なるほど。
うん。
まだね、今んとこね、
うん。
今んとこまだわかんない。
まあ面白がってやってますけど、僕は。やっぱりストレスもすごく多くて。あの、アクションとかが本当にちょっとしんどいんですよ。
ね、
本当に、うん。敵が強くなってきちゃって。
ああ、そうかそうか、
うん。
まあまあ、そうね、しゃあないですよね。
はい、はい。まあ、そういうことです。
わかりました。じゃあまあ、ちょっと、まああれやったらね、途中でもうなかったことにして違うゲームとかね。
はい。
言ってもいいかなと思いますけど。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回のテーマはサイレントボマーでした。
いやー、全然知らないからどうなんのかなと思ってたら、うん、めちゃくちゃ面白そうでしたね。
いや、もうめちゃくちゃ面白いです。
うん、
はい。これ私何度もクリアしてます。これね、私今まで番組でも結構言ってますけど、アクションゲーム好きなんですけど、そんな上手くないんですよ、
うんうん。
で、クリアしてないゲームもたくさんあるんですけど、
はい、
このゲームも後半結構むずいです。ただ、
うん、
それでもこんな私がですね、何回かやってクリアできてますから、
うん、
ちゃんと練習したらクリアできるようになってるはずです。
うん、うん
うん、
で、まあ、クリアさせる魅力があるってことですよね。
そうです。で、クリアした後、実はこれ2周目があるんですね。
ああ、なるほど。
いわゆる、クリアした状態の強さのまま、2周目を始められるという、強くてニューゲームができる。
なるほど。
これが気持ちいいんです。
でしょうね、
初回から爆弾いっぱい置けて、
うん、
で、さっき言ったあの、ハイスコアも狙えるから、
うん、
高ランクも取りやすくて、
うん、
取り逃してたアイテムとかも手に入れやすくなるということで、2周目やる意味があるんですよ。
うんうんうん。面白そうだな。
で、あとちなみにこれ本編で言えなかったんですけど、
はい、
基本一人用なんですけど、うん、これパッケージ見たらプレイ人数一人から二人になってるんです。どういうことかというとですね、
うん、
最初からモードとして VR アリーナっていうモードがあるんです。
はい、
で、これが二人同時プレイで対戦可能なんです。
へー。
最初主人公しか使えないんですね。
はいはい。
でも、そのゲーム中に隠されてるデータチップっていう、アイテムがあるんですよね、
はい、
で、これもステージの中に隠されてるんですけど、これを手に入れたり、ステージクリア後の評価ランクを高くすると、
うん、
キャラクターが増えていくんです、使えるキャラが。
あ、
で、最大12種類まで増えて、
はいはいはい、
で、その中にはですね、主人公以外の敵キャラを使うことができる。だからもう主人公とは全然違う性能のキャラと主人公が戦える。というモードがついてます、これ。
なるほど。それがご褒美なんですね。ランク上げた時の。
そうなんです。で、この辺も、まあ、全然本編とは違うんですけども、
うん、
こういうモードがついてたりとか。まあ、個人的にはこの強くてニューゲームがすごく気持ちいいんで、
うんうん、
ただまあ、そもそも全ステージクリアするのが難しいんで、一周目をきっちりクリアするためには、いいチップをちゃんと豆に集めてですね。
うん、
進めていけば、
はいはい、
必ずクリアできるようになってると思いますんで、
うん、
本当にね、機会があれば遊んでほしい。
いやー、うん、すごい隠れ名作紹介しちゃったんじゃないですかね。
そうですよ、これまあ、うん、隠れてるというかどうかも分かんないぐらいの知名度なんですけど、
うん、
どうなんでしょうね。私もこの周りで知ってる人がいないんで何とも判断できないんですけど、
うん、
ネットで調べたらやっぱり少ないかな。でもプレミアついてないってことはやっぱ知名度低いんちゃうかな。やっぱり本数少ないから、まあそれでも7万本あればそんなプレミアつかへんかな。
いやでも本当に面白そうで、なんかこのプレステの表現力だからこその工夫がいい方に出てる感じがすごく聞いてて好感持ちましたね。
なんかね、開発者のインタビューでもねその辺は言われてまして、もう本当にプレステの性能との戦いだったって言ってましたね、何か入れたらどっかのステージ止まるって言ってる、
本当プレステってそういうゲームあるじゃないですか。
あるあるある。
プレステ2にはちょっとない魅力というか、
ありますね、
創意工夫がすごく面白くさせてるっていう、
本当にね、これだからそのサイバーコネクトっていう会社のこれ2作品目なんですよ。
ああそう、これで2個目なんですね。
はい、1作目があのテイルコンチェルトっていうね、こちらも名作です。
あっちの後なんですか。
そうです。
うーん、
でこの後、まあ、この日本があんまり売り上げ良くなかったんですけど、この後の会社がねサイバーコネクト2っていう会社になって、ドットハック作ってからドカンとこういったっていうね、
そうか、
感じになるんですけども、私は正直、ドットハック出た時にこのサイバーコネクトの名前はこのサイレントオーバーとテイルコンチェルトで知ってたので、あ、これでこの辺の続編出ないかなって楽しみにしてたんですけど、まあどうも当時作った方がいないみたいで、
そうか、
はい、いやーこれサイレントボーマー本当ね、今リメイクしても全然遊べると思うんですけどね、ただ本当にプレイステーションのその当時ならではのその魅力というかね、演出とか表現においても、そこはプレイステーションで遊んでこそのその感動だったなと思いますけど、
はい、
はい、まあ、まあぜひ長谷川さんも本当機会あったら遊んでみてください、
はい、
というわけでね、今回はだいぶ長くなってしまって自分で編集するのが大変だなというところなんですが、皆さんもね興味あったら本当これ遊んでほしいタイトルの一つですから、ぜひ知らなかった方に、ね、動画だけでもちょっと見ていただいて、どんな感じかなというのを見ていただけたらなと思います。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。